中学生の地域活性化案や町民議会の提案を生かした活力あるまちづくりについて質問します。駒井町長は3期目の公約として活力のあるまちづくりを掲げられています。9月の一般質問では4年間の町長の施策や事業によって活力ある元気な町に向けて進んでいると答弁がありました。しかし具体的なデータや数字など客観的な検証もなく、8年間で約1145名もの人口減、事業者や企業者数や売上、生産量、生産額の減少が続いている現状にも活力があったと答弁されました。10月21日に羽幌中学校の2年生が羽幌町に人を呼び込め、羽幌町 PR プロジェクトをテーマに総合的な学習の時間を活用して取り組んできた学習活動で、生徒たちは8班に分かれて深川市や沼田町、チップ別町への宿泊研修や町内での取材活動を実施し、地域活性化に向けたアイデアを発表し、町長に向けて町のために一つでも実現させてほしいと強く要望していました。どのグループも今の羽幌城について客観的データや乳幼児の親へのアンケート、他地域との比較取材を通してふるさとである羽幌町の課題解決に向けて真剣に取り組んでいたと感じました。町長は発表会に欠席していたので、11月2日に生徒代表が直接プレゼンテーション資料と動画を町長に直接手渡しに行ったと聞いています。これらの町の未来を担う生徒たちが羽幌町の未来への不安を解決するアイデアや強い思いを形にすることが、この町に住む大人の役割であり、町民、議会、行政が一緒になって町の活性化を実現していくことが議会、行政の責務だと考えます。また町長は3期目に向けて今まで8年間できていなかった生徒を含むさまざまな世代の町民や議会の声を真摯に受け止めること、またやらない理由を挙げるのではなく、どのように実現させることができるかを検討協議を十分に行い、町民議会への丁寧な説明と思いや要望を形にするべく調整運営を行ってほしいと思います。町長が掲げる活力あるまちづくりを実現するために次のとおり質問します。1点目、現時点での羽幌町の現状認識については、町長は活力があるとの認識ですが、町民また生徒からは町は残念ながら停滞し衰退しているとの声を多く聞きます。町長と町民の現状認識にはかなりの隔離があると思いますが、活力あると考える具体的客観的な理由についてどのように考えているのか。2点目、活力あるまちづくりにするため4年間で短期・中長期に行う具体的な施策や内容、また達成目標や数値目標についてどのように考えているのか。3点目、中学生から提案された8つの君に届け聖地巡礼スタンプラリー、移住者を増やす花火大会、羽幌神社祭を盛り上げるオロチャンランドの PR プロジェクト、羽幌の宝物農業、バラ園の PR プロジェクト、羽幌産アスパラに付加価値をつけるの各プロジェクトテーマは、今後羽幌町にとって重要な観光振興、 移住定住、産業振興、町民の住みやすさ、子どもの居場所など問題課題提起でもあり、すぐにでも実現可能な提案が多くあったと考えます。これらについて町として短期間で次年度にすぐに取り組める事業は何があるのか、また中長期で計画的に行う必要があるものは何があるのか、また具体的な取り組みや施策をどのように考えているのか、真剣に提案した生徒たちには町の責任者としてきちんとした回答をすべきと考えるがどうか。4点目、今まで議会からさまざまな要望、特に長く羽幌に住み続けるための住宅リフォーム事業や町民や新たな情報提供方法と住民へのあすみません町民への新たな情報提供方法としての議会のインターネット配信事業に対して新年度に向けて再度十分な協議検討が必要と考えます。現段階で実施への課題解決策はどのように考えているのか。5点目、町民や町民の代表である議会からの要望が十分に町政に反映されていない8年であったと考えます。町長が否定的でやりたくない事業も町民にとって有益なことがあり、また協議や検討も全く行われていない状況がありました。町長の一方的な判断や言動が議会だけでなく町政にも影響が出てきています。このまま今の状況が続けば町は活力ではなく衰退していくことが危惧されます。今までの8年間の反省を今後4年間どのように調整に生かしていくのか。以上です。
町長小林彩君。
小寺議員のご質問にお答えいたします。1点目の活力があると考える理由についてでありますが、まず農業におきましては近年農業従事者のご尽力により羽幌三昧が高い評価を受けている中、米国収出荷貯蔵施設の整備によりましてさらなる安定性が図られるよう後押ししているものと認識しております。漁業におきましては近年気候や海水温が変化し取れる魚種も多く大きく変化している中で、全体として安定した漁獲高を維持しているのは福寿川の護岸整備をはじめ港湾内の浚渫やホタテ増養殖作業、保管施設の配護地整備などの事業が少なからず、漁業経営を後押ししてきたものと認識しております。これら第一次産業の振興発展が図られていくことによって、若年層が町に残り、商工業や土木建築業などを含めた町内の各産業も波及効果を受け、町全体の活力がみなぎっていくものと考えております。2点目の今後4年間での短期、中期、長期施策と目標についてでありますが、基本的に本年度からの第7次羽幌町総合振興計画を軸として、具体的な施策につきましては先に述べた所信の一端と重複しますが、本町の基幹産業であります第一次産業につきましては、農業は同営の農業農村整備事業による用排水施設や区画整理などの基盤整備を推進していくとともに、担い手の育成後継者対策にかかる事業を継続してまいります。 漁業では今年度実施したホタテ増養殖作業保管施設の配合地について組合および漁業関係者と協議し必要な整備を実施するとともに漁業への新規就業者や外国人技能実習生の受け入れにかかる事業なども継続していき商工業や各産業におきましても引き続き関係機関と協議しながら必要な施策を進めてまいります。医療関係につきましては医師の就業資金や失礼しました医師の就業支度金や研究資金看護師の就業資金制度を継続し医療従事者の確保に努め福祉関係につきましては妊娠キャンプ検診審査支援や子どもの任意予防接種費用助成事業福祉ハイヤー制度を継続し教育関係につきましては最優先事業として手売り複合化施設の整備を令和6年度に着工し合わせまして八木尻小中学校の整備も進めていきます。市街地区は引き続き公民館旧館の建て替え事業を進め学校教育及び障害学習のための環境づくりを進めてまいります。防災関係では災害時の拠点になる役場庁舎の耐震化について道筋をつけたいと考えておりますほか防災インフォ羽幌の登録を促進するとともに引き続き避難所の開設に必要な備品や食料品の備蓄整備などを進め災害時における万全の体制づくりに努めてまいります。このほか環境保護活動や離島航路事業者への支援なども継続し自然および生活環境の充実に努めてまいりますがこれらの施策を推進するにあたりまして常に行財政健全化の維持を大前提に考えていくことであります。達成目標や通知目標については第2期羽幌町町仕事人仕事総合戦略で5か年の目標を設定しているほかそれぞれの個別計画によるものとしておりまた各種団体へ支援している施策などにつきましては関係団体が挙げる目標達成を後押しすることが行政の役割と考えております。3点目の中学生からの提案についてでありますが町の将来を担う中学生の皆様から事業の一環として研修や取材をもとに町の活性化にかかる提案をいただき大変素晴らしいものと感じたところであります。提案の中にはすでに実施している事業や今後実施できそうな事業また実施は難しいと感じた事業もありましたがまず提案された生徒に対して回答したく学校側との協議の上調整してまいりたいと考えております。4点目の住宅リフォーム事業や議会インターネット配信事業に対する課題解決策についてでありますが住宅リフォーム事業につきましてはこれまでの定例会における一般質問などでも申し上げておりますとおり平成22年度から平成30年度までの次元条例により実施し地域経済にも大きな効果があったものと評価しております。しかし福祉対策などの実施に伴う財源の確保や 請負事業者の受注方による事業の未執行などを踏まえて、期限をもって終了した経緯から再度実施する考えはございませんが、現在実施しております住宅施策を今後も優先し、限りある財源の範囲で取り組んでまいりたいと考えております。次に、議会のインターネット配信事業につきましても、これまでの一般質問などで申し上げておりますとおり、現状高齢化が進んでいる当庁にとって有効と考える広報誌のほか、庁ホームページ上で議事録および一般質問音声の配信を行っており、議会や行政の考え方方向性の情報提供に支障をきたすものではないとの考えに変わりはなく、また撮影に職員の配置が必要となるなど課題も聞いており、現在においても調整全体では優先度が高いと言えないと考えております。5点目の、これまで8年間の反省を今後4年間どのように生かしていくかについてでありますが、協議や検討が行われず一方的な判断や言動と受け取られていたとのことでありますが、私としましてはそのような意識はなく、今後はそのように受け止められないよう、議会をはじめ関係機関、町民の皆様のからのご意見を賜り、丁寧な説明と情報発信をしながら、行政の透明性を高め、公正公平な行政運営に努めてまいりたいと考えております。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番小寺浩一君。
はい、それでは、再質問に移らさせていただきます。毎回ですが、私はやっぱり町民の声を、代表してですね、行政に伝えるということを重きに置いてですね、この一般質問を行っています。今回特に中学生の声を、議会のこの定例会一般質問を通じてですね、直接、子どもたちも町長に、手渡したということもあるんですけれども、議員としてそれをいかに、実現させるためにですね、昨日も話があったんですけれども、ぜひ建設的にね、積み上げて、少しでも、町のために考えてくる子どもたちの、アイデアをですね、これから4年間の町長の、行政運営の中に生かしていただきたいと、合わせて、中学生を含めた町民ですとか、議会の声をですね、しっかりと、聞いていただきたいという面で、今回、質問させていただきました。それでは、再質問に入るんですけれども、まず1点目になります。前回9月にもですね、8年間、どうでしたかという中で、一般質問の中で町長は活力があるということを何度もおっしゃられていました。自分はですね、今羽幌町は元気がないんじゃないかと、だからさまざまな施策をするべきだというふうに感じていたんですが、町長ご自身は活力があるということで、9月はおっしゃっていましたけれども、現時点で、羽幌町は活力がある町なんでしょうか。
町長小林久明君。
先ほどの答弁で申し上げましたとおりですね、さまざまな事業をやってきて、そういうことで活力あるというふうに私は感じております。
7番小寺浩一君。
そこが、スタート地点でですね、 かなり、町民もそうですし、生徒もご覧になったと思うんですけれども、今羽幌に元気がない活力がないというところを前提にさまざまなプレゼンを行っていますし、自分も今の認識としてはですね、元気がないな、活力がないなというふうに考えています。そこで、前回もお伺いしたんですけれども、具体的な、活力があるというのは、町長がそう思っているだけかもしれません。なので客観的な、活力がある、データが欲しいんですということで伝えたんですけれども、前回もさまざまな数字で私は提案した、人口の面、事業者の面、さまざまな、分野でですね、活力がない、減っているんじゃないかということで聞いたんですけれども、そういう数字を踏まえて、もう活力がある町ということでよろしいでしょうかね。そして、特に数字的にね、こういうことで活力があるんだと、こういうことが伸びているんだと、そういうものはあるんでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林佐伯君。
小寺委員から具体的な数字ということでございますので、具体的な数字につきましては担当課長から答弁させていただきたいと思います。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、それでは今町長の方から具体的な数字ということで、担当課ということでございました。答弁の中に、まず、農業漁業の部分を触れられておりますので、そこの部分について、ご説明させていただきたいと思いますが、まず、漁業の部分でいきますと、今年度の、北留萌漁業の水揚げ実績が、11月末時点で、数量といたしまして、4419トンで、金額といたしましては、約29億9500万ということであります。町長が就任されました、平成26年、実質年度でいきますと、平成27年からになるのかなと思いますが、その当時の、水揚げ量が、4129トンで、漁獲金額としては、すいません、申し上げました、申し訳ございません。平成26年度の、水揚げ高が3764トンで、水揚げ高漁獲金額として28億3800万円ということで、町長就任されてからではございますが、数量といたしましては現状 117.4% の伸びとなっております。また金額につきましても 105.5% ということで、就任されてからさまざまな基盤整備ですとか各種の助成事業等も一部、もちろん漁業者の努力ということはそこが必要になるとは思うんですけれども、そういったこともありまして、数字的には伸びているというような状況にはあります。また農業につきましてでありますが、ある3年度の実績ということで、作付け面積が1614平米で、収穫量といたしましては7202トンで、農業の生産額といたしましては約15億ということになっております。でまた市長が就任された当時につきましては、平成26年ですが、面積としては1558で、収穫量としては6627トンで、農業生産額としては16億7000万円ということで、こちらにつきましても、作付け面積等につきましては、103.6% の伸びで、収穫量につきましても、108.7%、農業生産額につきましては、94.3% ということになっておりますが、こちらにつきましても、これまでの、農業農村整備事業ですとか、担い手対策等にかかる助成等も行い、農業者の努力も功を奏して、現状、就任当時からは落ちていないという状況にありますので、こういったことが一つの理由になるのかなと思っております。農業水産業に関しては以上であります。
はい、7番小寺浩一君。
はい、そこまで詳しい、ね、あの資料があるんであれば具体的に1問目の中で、触れていただけたらなと思ったんですが、このままいくと再質問がずっとですね、データのやり取りになってしまいますので、まず一つ確認は、9月の時点で私が客観的なデータや数字目標を、ね、置いて分析されて活力があるまちづくりにしたんですかっていう答弁の中で、客観的な数字はないということで町長は9月の時点では発言されたんですよね。数字がない上で活力があるというふうに答えられたんですが、まあ、今回はまあ活力があるということで再質問の中で、まあ、農業生産額が上がった、漁獲が上がったというデータをね、ただ9月の客観的データがないというものと、まあ、今回の、ね、ものと、その辺がちょっと、私は理解できないですし、あと町長はそういうデータは9月はなかったけど今はあるということでよろしいですかね。町長お願いします。
町長小林沙耶君。
9月の時点で私自身がそういう数字を用意してなかったのでそういうご答弁を差し上げておりました。またあのこの数字につきましてはですね、機会あるごとにですね、行政報告などで申し上げている数字でございますので、義務を、承知のことというふうなことは日頃から思っているところでございますので、ご了承いただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
いや、9月はデータがなかったっていうのはおかしくて、同じくね、8年間の、どうでしたかという質問でデータはないと、だけど自分は活力があるというふうに言ったので、その辺ちょっとまあ、納得がいかないところではあります。で、ですね、一つ、まあ、きっと聞けば他の産業についてもあのどんどん行くのかな、あの、まあ、良かった悪かったとあるとは思うんですけど、自分の客観的なものとしてはですね、一番最近の話題で言うと、あの羽幌にある金融機関が、まあ、移転という名のもとで地元を撤退するという話がありました。それは一つの企業が羽幌を離れるということで、自分としては、ね、大きなあの問題なのかなと、客観的な事実としてですね、あるんですけれども、まあ、羽幌町としてもですね、指定金融機関となっておりますけれども、その辺の影響、そこはやっぱあの、まあ、民間企業ですから、あの、まあ、商売としてね、できないということで移動はありえるとは思うんですけれども、その影響について町長どうお考えでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙耶君。
金融機関が1店舗なくなる、それに影響はどうかというご質問だったと思いますが、企業で、そういったあの金融機関に頼っているところは、別の金融機関に頼まなければならないでしょうし、個人の方でもメインの金融機関として捉えているところについては、さらに変わらなければならないと思いますし、また当庁におきましては、別の金融機関がですね、指定金利を金融を担っていただくというようなことも継続してやっていただけるような話になっているというふうに聞いておりますが、あとは行為につきましてもですね、当庁の住所のあるものが数名いらっしゃるようでございますので、その雇用の問題等もいろいろ加味してくることとなってくるのかなと思っております。
7番小寺浩一君。
はい、金融機関の撤退っていうのはですね、金融機関が、その町を、ね、判断して、ここで、ね、商売が成り立っていかないというふうな判断をされたんだと思いますね。それは、農業漁業に関してはそれぞれ金融機関があるのでいいんですけれども、商業ですとか、一般の方ですとか、かなり、将来的に、ね、この地域を判断する、よその大きな企業が来る、来ない、いろいろありますけれども、かなり大きな、 影響がね、まあ、町長の言う活力で言うとですね、活力を停滞させるきっかけになるんじゃないかなというふうに考えているんですけれども、まあ、羽幌町の金融機関、指定金融機関であるということで、まあ、自分ははがきが来てですね、あ、来年の6月に撤退されるんだというのが、まあ、撤退というかですね、移転されるということで、知ったんですけれども、羽幌町としてはですね、いつ頃それを知ってですね、どんな協議が行われていたんでしょうか。羽幌町にとっても行政にとっても影響がありますよね。その辺はいかがでしょうか。
暫時休憩します。いいの、いいですか、はい、休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林佐君。
はい、金融機関の問題につきましては通告からちょっとずれることと、それから相手のあることでございますので、その内容については答弁は差し控えて、させてもらいます。
7番小寺浩一君。
まあ、答弁していただかない、していただけないと。でも羽幌町の行政を、ね、運営する上でもとても重要なことなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、事前にね、そういうのを知っているんであれば何かの、サポートなのかで、羽幌町としても、昨年何年か数年前からですね、指定金融機関にですね、助成を行っているということもあってですね、今後その指定金融機関も変えなきゃいけないということなので、とても重要なことだとは思うんですけれども、その辺踏まえて、羽幌町行政に対しての、自分はですね、やっぱ活力に、すごい大きく、今後の、ね、活力にすごい大きく影響すると思うんですよね。その辺も踏まえてもう一度町長から答弁いただけますか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林佐伯君。
はい、役場としてはですね、金融機関との関係を停滞することのないように、年度か6月かそれまでに、協議を進めていくということになっているようでございます。
7番小寺浩一君。
はい、これもですね、一つの客観的な大きな、自分は出来事で、今後ね、かなり影響してくるのかなというふうに思います。で、これだけやっていると時間が足りなくなるので2つ目に行きたいと思います。2点目ですね、具体的な施策ということで、昨日からの一般質問も、聞いていた限りではですね、基本は継続事業で行うんだと、新規の事業は行わないというふうに感じたんですけれども、その辺はそういう認識で、よろしいでしょうか。
町長小林佐伯君。
現状ではそういう予定といいますか計画でおりますので、新規はまだ持っておりません。
7番小寺浩一君。
新しくですね、新たな任期として町長が、11月からですねされたわけですけれども、その中でも、新たに、ね、こういう施策をしていかなきゃいけないんだというのを、分からないですけど、選挙の公約のような形で、出しているのかしていないのか分からないですけれども、今後4年間にこうあるべき、羽幌町に対しての、施策はないということで、あくまでも継続事業しかないということでよろしいんでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林佐伯君。
新年度につきましては、これから来月からヒアリング査定等が入りまして、各課から新しい事業も上がらないとも限りませんし、また先ほど一般質問の答弁にもありましたようにですね、施策上必要なもの、あるいは財源等の問題等をクリアするような問題があればですね、当然そういうものについては、担当課と相談しながら全体を考えて進めていかなければならないというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、 いえ、各課から上がってくるのはもちろんそうですけど、町長自身でこれをやりたいんだっていう新しいものはないということでいいんですよね。下からのものではなくて、町長がやりたい、ぜひそれを各課で具体的に案を出してこいっていうことは、新しいものはないということでいいんでしょうか。
町長、駒井久彦君。
はい、現段階では持ち合わせておりませんので、今後出てくればまたご相談を申し上げたいと思います。
7番小寺浩一君。
現段階でなければね、予算にも反映されないわけですし、今の段階で町長がないんであればないということでよろしいんですよね。
町長、駒井久彦君。
先ほども申し上げましたようにですね、予算の時期としてはですね、これから進んで1月にヒアリング査定と、そして新年度予算と全体を見据えなければなりませんし、そういった中でもですね、もし出てくるようなものがあれば取り上げなければならないですし、私自身はですね、11月の選挙以後ですね、出張もありましたし、この度の1週間の自宅待機等もありましてですね、まあ、詳細に、詰めているようなことはしておりませんので、具体的なものはないということでご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
長期出張だとかコロナがとか全く関係ないです。それを理由にされては、今後羽幌町どうなるんですか。これから町長は出張行ったら、ね、行政が停滞するんですかという話になるし、コロナはもちろん私もなりましたし、それは大変な時期、待機期間もありますけれども、それを理由にね、今はありません、細かいものはありませんということは、ちょっとおかしいなというふうに思うんですけど、それは出張とか、それは理由になりませんよね。どう思いますか。今後、したら出張は行けなくなりますよ。出張があったから考えられませんというふうになればですね。それを、考えられなかった理由にはならないと思いますが、いかがでしょうか。
町長、駒井久彦君。
はい、現状ではですね、出張があるからしないとかそういうことを申し上げたわけでなくて、今日までの経過としてですね、そういう経過をたどっておりますし、先ほど申しましたようにですね、12月もあとわずかですが残して、それから1月2月とヒアリング査定という時期がございますので、そういった中でですね、ご依頼のものが出てこないとも限りませんので、一切ありませんというような答弁にはなりませんので、そういうふうに申し上げておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
はい、ご理解できません。町長、たびたび理解してくださいということですけれども、理解できるものとできないものがあって、今の答弁は全く理解ができません。で、ヒアリング前ということなんですが、ちょっと4点目にも絡むんですが、ヒアリング前にもかかわらず、もうリフォームと、なんですか、議会のインターネットはね、もうやりませんというようなことしか書いてないんですけれども、それもまたおかしな話で、ヒアリングも聞いていないのに、やりませんっていうのはね、今のあれと整合性が取れないと思うんですけれども、決断はね、きちんとヒアリングを聞いて内容を確認して、検討協議をした上で決めるものなのかなと思うんですが、議会のインターネット中継に関してはですね、もうやりませんというような答弁になっています。それおかしくないでしょうか。
町長、駒井久彦君。
この時点につきましてはですね、なんとか何回かは分かりませんが、一般質問等でこれまでもですね、ご答弁申し上げているお話でございますし、担当課からもともですね、そういった経過経緯を話してですね、おりますので、こういう答弁になっております。
7番小寺浩一君。
いい、違いますよ。判断するのが今判断していいんですかっていう話で、まだ予算のヒアリングもしないわけですよね。っていうことは、町長はやりたくないから、やらないって今言ってしまうと、たらね、議会として挙げたばっかりでヒアリングもしてないんですよ。たらもうやらないということでいいんですか。したら お願いします。
町長小林佐伯君。
現段階の一般質問の答弁としてはこれまでの答弁と同じで、そういうことをこの中で申し上げているということです。
7番小寺光一君。
答弁は答弁としてね、なぜ、それを改善させるための改善させるための回答がないのかなというふうに疑問に思います。で、今回は今までの経緯を聞いているのではなくて、あくまでも、現段階の、課題の解決策を聞いたわけですよ。全く解決策が載っていません。解決策、こういう問題がある問題がある問題がある、解決策を聞いているんですけれども、解決策が一回も、答弁としてないんですけれども、さまざまな経緯があった中で町長が考える解決策を聞いたわけですので、それについてお答えください。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林佐伯君。
ただいまの小寺議員の4点目に関しての質問で、解決策についてということでございますが、ご質問はですね、今までの議会からのさまざまな要望、特に長く町に住み続けるための住宅リフォーム事業やと、情報提供方法としてインターネット配信、現段階での課題解決策をどのように考えているかということで、その課題に取り組んでいる答弁が載ってないということでご質問をいただいておりますが、申し上げておりますとおりですね、次元で条例を作って、効果もあったわけでございますが、いろいろと未実行などもあって、期限を終了した経緯からということでご答弁申し上げているとおりですね、条例等で期限をつけてありましたので、その時点が終わりましたので、終了しております。また、議員おっしゃるとおり町民からの要望も多いことも聞いておりますが、当時もご説明申し上げましたが、個人の財産にいつまで現金をつけるんだといった声も町民の方からですね、上がっていたということも事実でございますので、数年にわたってですね、延長してやってきた事業でございましたけれども、そういった経緯を踏まえて、終了したということでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
7番小寺光一君。
自分はまだリフォームについては触れていないんですよね。あくまでも、インターネット中継について、聞いたわけですけれども、例えば、今の課題としては職員を出すというのが課題なわけですよね。それを問題があるんでしょうか、職員を出すには。それを解決する方法はない、それをどのように考えているかということを聞いているんですよね。一つ一つですけれども、職員を出すのに何が問題があって、それを解決するためにはどうしたらいいかというのを今回聞いたわけで、それはどういうふうに考えていますか。例え例ですけれど、
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。はい、町長小林佐伯君。
はい、まず人を一人出すことに課題があるかというとですね、なかなか人数も減ってきている中、大変なことだということを認識しておりますのと、先ほども答弁で申し上げましたとおりですね、町の広報活動としてですね、現状インターネット配信がなければ困るかといった問題でいきますと、優先度は町全体としては優先度が高いということはいかないというふうに考えておるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
職員1人派遣するのも難しいということですけど、今現段階でですね、今の議会で職員をね、まあ、1人総務課から出していただいている状況もあるんですよね。それはできて、なんでインターネットにはできないのか、でなんで必要がないとか、それはね、だから課題解決の方法じゃないんですよね。せっかくそうやって言ってるんだけど、でも町民、まあ、議会全体としては必要だって言ってるんだから、それに対して町長はどういう解決策があるかっていうのを町長側から言っていただかないと、解決をこっちでするわけではなくて、せっかくこうやって出していただいているので、それに対して課題を解決していけばいい話でだと私は思います。で、高齢者だからといってですね、まあ、紙媒体がいいということですけれども、例えば先ほど調べていただいたんですけれども、まあ、インフォハボロの登録者数はですね、まあ、1900ぐらいあるわけですよ。ただ1900の方には、まあ、スマホなり、まあ、携帯でですね、アクセスする機会があるわけで、なんでそれを紙媒体にね、またアナログに戻すのかな。ただインターネット中継だって、まあ、スマホを使えばですね、見ることもできますし、その、議会に必要がないとかって、それは議会の広報のやり方であって、まあ、町長が決めることではないというふうに考えますし、まあ、議会に、ね、いつも理解くださいということですけれども、議会のことも町長が理解していただかないと、ね、発展的に建設的に、まあ、運営できないんじゃないかなというふうに思うんですよね。もし必要がないというなら、きちんと議会に対して納得がいくような説明をするのは行政側、町長側だと思います。必要だと思っているのは全議員ですよ。それを納得できるような説明の機会を全く作っていただいていないということなんですけれども、今後きちんと、まあ、まだね、査定ヒアリングも終わってないんですけれども、まあ、前回、何回か、まあ、協議しますということで終わったんですけれども、ただ、まあ、協議する必要がないと勝手に判断をして、まあ、協議も再開することもできなかったんですけれども、今後議会にもきちんとですね、まあ、問題解決の方法を含めて、町長側から説明をするという機会を作るべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長熊久明君。
はい、議会との議会の皆様とも集まりがないというご指摘で、前にもやりましょうといった経緯がございますけれども、まだ実行されていないということでございますので、1月か2月かまだ予定はちょっと立てれませんけれども、そういう時点でですね、また町側からお願いを申し上げまして、日程を作りたいというふうに思っておりますので、ご理解いただければと思います。
7番小寺浩一君。
はい、町長から話し合いをすると、ぜひその時にはですね、町側から、まあ、問題の解決方法を、まあ、今日おっしゃっていただかなかったので、問題解決方法を踏まえてですね、実現できるような、形で、提案いただければなというふうに思います。また、予算に関してはね、なんか問題があるんでしょうか。例えば値段が高いですとか安いですとか、そういう問題点というのはあるのかないのか、その辺お願いします。
財務課長大平良次君。
お答えいたします。まあ、予算の付け方になってきますけども、まあ、確かに金額高い安いところもありますけども、まあ、どうしてもですね、限りある財源の中でやってきますので、優先順位等々勘案した中での、この事業は、今年度やれる、来年度今明日とかそういうのが出てきますので、金額だけではなくてですね、優先度、緊急度、その辺を勘案した形での予算化となるというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
ぜひですね、まあ、議会、前の答弁にもあったんですけれども、議会の予算内でやりくり しなさいですとか、その後はですね、まあ、不要額があれば戻してくれと、で再度 補正を組んだらという提案もありました。ぜひ、あと、まあ、今度、議会にね、傍聴に来れない人のためのということで、コロナ対策の中でも何回か提案した経緯もありますので、ぜひあのやらない理由を挙げるんではなくて、いかにどうしたらできるかっていうですね、あの、まあ、積み上げで、実現できるような形でですね、で、まあ、緊急性っていうのはちょっと自分は納得いってない言葉なんですけれども、何度も、まあ、緊急性がないとかですね、いうことで、ぜひ、まあ、次の話し合いの場があるということなので、ぜひそれを期待しています。時間がないので、ちょっと戻ります。3点目ですね、まあ、中学生、の、まあ、一番のテーマがそれなんですけれども、まあ、中学生に向けて回答するっていうことは前向きに受け取りました。とても、ね、いいことだと思いますけれども、まあ、今の段階でですね、具体的に誰がいつまでにそれを行うか、どういう形で考えているかというのを、教えていただければなというふうに思います。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。まずですね、まあ、学校の方にですね、来週早々にでもちょっと連絡を、取ろうかなというふうに考えております。まあ、相手のいることですので、その中の協議で、どんな形になる、か、そんなことも合わせて、相談させていただければなというふうに思っております。
7番小寺浩一君。
まあ、相手はもちろんいるんですけれども、こっち側町長として、ね、どういうふうに答えたいかっていうのは、今の段階であるんでしょうか。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。その辺の部分もですね、あの内部的にもう少し詰めてからですね、あの、まあ、話し合いの方に向かっていければなというふうに思っております。
7番小寺浩一君。
まあ、自分はですね、今の質問で、まあ、答弁は全部課長が答えていただいたんですけれども、自分はまあ町長がするのかなと思っていたんですけれども、町長からの答弁は何もないんですよね。現時点で町長はどういう形で、ね、子どもたちに、まあ、町長としての、ね、あの発言をしようと、現時点でですよ、調整の前ですけれども考えていらっしゃるでしょうか。
町長、小林沙耶君。
私自身はですね、事業の一環でやってこられた中で、まして未成年の方でございますので、長として評価をするということは、こういう時点では大変問題はあろうというふうに考えておりますので、学校側と協議の中でどういったことがいいのか、そういったことをまたですね、担当官を交えた中で、お話をすることが、事業の延長として大事なことかなというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
最初の質問の答弁ではですね、生徒たちに回答したいということで言って、誰が、町長自身は評価したいんですか。で、評価することが何が問題があるんですか、ね、評価したね、ちょっと回答するのと評価する、評価したら、まあ、回答はしないというふうに考えられるんですけれども、問題があるんであればね、その辺もう一度きちんと、あの、しないのかするのか、その辺何が問題なのかお願いします。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長、小林沙耶君。
はい、私は申し上げました、表立って評価はしないというふうにはっきり申し上げました。
7番小寺浩一君。
表立って評価をしない、もう全く理解できない回答ですね。ただ密かに、表立ってじゃなくてこそこそと静かに、あの、するということですかね。全く理解はできません。ただ、まあ、今まであんまり、まあね、公でやりますっていう中でやはり必要がないからやめたんだですとか、そういう機会がたくさんあったんですよね。もう一度確認しますけれども、まあ、必ず生徒たちに、きちんとした回答の場を作ると というふうでよろしいですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林崎君。
はい、この、プロジェクトに対する、結果についてはですね、学校側とは協議するということで、答弁を申し上げておりまして、私自身が町長としてですね、個々の8グループですかに対して優劣をつけるような評価はしないと、そういうつもりで申し上げておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
ですね、自分は優劣をつけてくださいって言ってないですし、生徒たちもね、優劣1番2番をつけてくださいって誰も言ってないんですよね。町長、動画ご覧になりましたか。
町長小林崎君。
はい、見ました。
7番小寺浩一君。
この中で、まあ、子どもたちもですね、直接手渡した際に誰が評価してくれ、1位2位の順位をつけてくれって誰が言ったんですか。
町長小林崎君。
はい、そういうことは誰も申し、言っておりません。
7番小寺浩一君。
誰も言ってないのに、なんで町長が評価するとかしないとかっていう話になるんですか。
町長小林崎君。
町長として直接渡された以上ですね、取り上げるか取り上げないかという話になりましたので、一応その時点でですね、取り上げる取り上げないというようなことになりますと評価という格好になりますので、全体として町としてはですね、学校と協議は持つということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
最初の答弁ではね、渡された生徒に対してきちんと回答するって言ったんですよね。もう全然話が噛み合っていないと思います。で、子どもたちはどういうふうに言ったかっていうと、その中で優劣をつけてくれではなくて、町長が掲げるこの活力があるまちづくりに一つでも、ね、役立てればっていう思いで提案されたんですよね。それが受け手側がしっかり、把握していないのかなというふうに思っていますが、ちょっとすごい不安ですね。で、まあ、当日ね、それぞれ議員の方はそれぞれ、ペーパーでですね、それぞれの班のことを、グループのね、8グループに、まあ、それぞれが評価っていうかですね、まあ、採点ではないですね、まあ、感想を書いたんですよね。自分はやっぱりせっかく、ね、一つずつ提案してくれたわけですから、ね、このグループはこういうふうにっていう、自分は、まあ、各課も含めてね、聞いたところによると、その後教育委員会の方がですね、各課に担当する、まあ、観光なら観光、まあ、農業ですとか各振興に関わるところにきちんと説明して資料を持っていってるはずなんですよね。で、なおかつ子どもたちが望んでいるのはやっぱり町長さんと、会場にはいなかったですけれども、いないながらもぜひね、一つでもいいから私たちのアイデアを活用して活性化させてください、町を発展してくださいっていう願いがあったと私は感じていますし、まあ、当日ですね、教育省も山口教育長も、公表の中でですね、一つでも行政側がそれを、まあ、形にするように、まあ、議員の方も、きっと活動してくれますねっていうこともおっしゃったんですよね。そういう面では、まあ、評価をしてくれっていうことではなくて、現実に、質問の中でも書いたんですけれども、まあ、中期ですとかと、長期、あとは短期ですぐにできることももちろんあったと思うんですけれども、その辺をきちんと生徒に回答してほしいというふうに思います。それと、まあ、自分はもちろん生徒にも回答してほしかったんですけれども、私自身の質問の中で、実施できそうな事業、または、難しいと考えた事業があるかというような、取り組みについてね、どういうふうに考えていますかって私は質問を今回したつもりなんですよね。で、それに付け加えて、まあ、もちろん生徒たちにも、回答すべきだというふうな提案をしたわけですけれども、まあ、今回、まあ、この 今回の質問に関してはこの中では、私の質問に対しては答えていただいてないのかなというふうに思うんですけれども、その辺具体的な案としてね、回答を答弁していただくことは可能でしょうか。答弁できますか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き、使いを再開します。町長駒井久井君。
生徒に、まずというよりはまずは学校側にそういったものを提示したいというふうに考えておりますのでご理解いただき
たい。7番小寺光一君。
いえいえ、それはそれです。私がこの、一般質問の中で、どうですかっていうふうに聞いている質問には答えられてないと思うんですけれども、学校は学校、今は議場ですから一般質問の私の質問として答弁はあるのかないのか、その辺はいかがでしょう。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久井君。
まず持ってこられた生徒さんたちに対しての、返答ということが先に来るのではないかというふうなことでございますので、そういった形でですね、先ほど申し上げた形で、回答をしたいというふうに考えております。
7番小寺光一君。
それはいいんです。生徒は生徒でしてください。私の質問については答えないということでいいんですか。答弁を拒否するということでよろしいんでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久井君。
ここで答弁申し上げますと、学校に対する、回答よりも議会に対する答弁が先になるということになりますので、学校側に回答してから、再度議会側にもしたいというふうに考えております。
7番小寺光一君。
議会にどういうふうに説明するんですか。自分は今与えられた12月定例会の一般質問で質問しているわけですよね。それには答えられ、まあ、もちろん今もずっと答えられないし、前が後と関係ないです。僕の質問に対して答えないということでいいんですよね。そこをお願いします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久井君。
小寺議員の質問に答えないということではなくてですね、そういった経緯経過を持っているので、先に学校側生徒側にですね、お話をしたいというふうに思っているということでございますので、ここは議会でございますのでご理解をいただきたいと思います。
7番小寺光一君。
理解できません。私の議員としての権利として一般質問をしているわけですよね。ただこれ学校の回答は関係なくしたら答えてたんですか。自分はこの時間私の権利として質問してね、それに対して回答がないということは、本当に答弁拒否と受け取られてしょうがないことですし、私が質問する権利をね、まあ、侵害しているとしか、言いようがないです。答えてないわけですから、答える気もないわけですから。で、先ほど言ったその後に議会、私の時間はもうないわけですよね。質問できる機会は今のあと残り3分しかないわけで、その中で答えないということはあくまでも行政側、まあ、町長の答弁拒否というふうに私は理解しております。かなり議会としては、重い発言だったかなというふうに思います。答えないわけですから、質問に対して答えないという選択を町長はしたわけですので、まあ、重く受け止めていただきたいなというふうに、一般的な議会ではまあありえないかな、質問をして答えないわけですから。最後になりますが、5点目のですね、まあ、そういう認識がないということですが、まあ、9月定例会でもですね、町長はご自身で答弁しております。議会の対応を失念していたですとか、まあ、手売りの関係ですけれども、町行政に対して不信感を与える結果となったと ということからも、やはり、まあ、先ほども、まあ、答弁のやり取りもありましたけれども、町長が考える、やる、やらない、やりたくない、ことはやる、そういう判断だけでですね、議会の、まあ、全議員での要望ですとか、まあ、私個人の質問権を、まあ、侵害してですね、答弁を拒否するですとか、そういうことも含めたことが、まあ、無意識にやられているとすればかなり問題であって、過去の答弁、まあ、議事録をご覧になったら分かると思うんですけれども、ご自身でも認められているんですよね、そういうことをしたということで、それの整合性が、まあ、取れないんじゃないかなというふうに考えています。もちろん過去の町長の議事録、公開されていますけれども、それを見ての、まあ、発言かなというふうに思うんですが、全く、理解できませんし、していないということではなくて、ご自身で認められているわけですから、その辺も踏まえて、再度まあ、この8年間ですね、反省を踏まえた今後について、ご意見をお聞かせいただきたいというふうに考えています。
時間が来てますので、町長の答弁をまずしていただきまして、それで次に最後の締めの発言をお願いします。そこから答弁はもう求めませんので、その順番でいきたいと思いますので、ご理解ください。町長小林太君。
5点目ではですね、議会との協議や検討が行われることは、まあ、全然ないというわけではないでしょうけども、まあ、少ないというようなご意見でございましたが、病院問題でも何年目でしたか忘れましたが、党の方に言っておりますしですね、このインターネット配信もですね、2度ほどですか、協議もやっておりますし、それから一般質問の45分に延びた経緯もですね、確か議会から申し出があって、お会いした中で、決定されたことと思っておりますので、一切、無視だとかそういうことはしたつもりはございませんが、失念している部分は多々あったかもしれませんので、改めてお詫びを申し上げますし、今後もそういうことはないように努力したいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、最後の発言許します。7番小田光一君。
はい、まあ、今回もですけれども、なかなか、まあ、一般質問のやり取りがかみ合わない機会が多かったかなと、まあ、私自身の未熟さもあるとは思いますけれども、まあ、今回に関しては、まあ、町長が私の質問に対して答えていただかなかったということがかなり大きな、まあ、私議員としても議会としても大きなことになっているのかなと思います。まあ、今後、まあ、4年間町長されるわけですから、まあ、過去の、ね、議事録も含めてしっかりと精査した中で、整合性を取った中でですね、調整を運営していただきたいということと、ぜひ、せっかくいいアイデアをたくさん出してくれた子どもたちに、それを全部叶えるんではなくてですね、一つでも羽幌町のために貢献したいという子どもたちの声をしっかりと受け止めて、それを次年度にすぐにでも実行できることは反映していただきたいというふうなことを願ってですね、一般質問を終わりたいと思います。
これで7番小寺光一君の一般質問を終わります。